想像してみてください。あなたが今、仕事でも、まあ、趣味でもいいんですけど、どうしても越えられない壁にぶつかっているとしますよね。
はい、誰にでもありますよね、そういう時期って。
ですよね。で、毎日必死に練習したりとか、ノウハウ本を読み漁って努力しているのに、なんか上達しない。そんな時、もし誰かに、あなたの技術が向上しないのは、やり方の問題じゃなくて、あなたの性格とか人間性にバグがあるからですって言われたら、どう感じますか？
いやー、おそらくほとんどの人が不快感を覚えるか、まあ、猛反発するでしょうね。
ですよね。なんかイラッとしますよね。
します、します。私たちは普通、うまくいかない原因って、スキルの不足とか環境のせいみたいな、目に見える物理的な問題に求めがちじゃないですか。
確かに。
やっぱり自分の内面そのものを否定されたくはないですからね。
そうなんですよ。で、今回の深掘りでは、まさにその誰もが目を染めたくなる見えない壁の正体に迫ります。
はい。
今日私たちが読み解くソースは、愛知県にあるバドミントン教室フィーニックス愛知が発行した2026年6月25日付のオンライン教室レポートです。
バドミントン教室のレポートですね。
はい。一見するとなんかローカルなスポーツ教室の活動記録に思えるかもしれないんですけど、ここに書かれている内容は、あらゆるビジネスパーソンとか学習者に深く突き刺さる人間の本質的な成長論なんですよ。
そうですね。今回の私たちのミッションは、単なるバドミントンの技術指導の裏側を覗き見ることではないんですよね。
ええ。
なぜ私たちは成長の過程で必ず停滞するのか、そして目に見える技術と目に見えない人間性はどう深く結びついているのか、という、そういう普遍的なメカニズムをこのレポートから抽出していくことです。
ワクワクしますね。よし、ここを少し紐解いてみましょうか。
はい、行きましょう。
レポートの冒頭で、コーチが参加者に向けて放った非常に刺さる格言があるんですよ。
ええ、どんな言葉ですか？
あの人は特殊だ。は、自己防衛の麻酔である。
これすごく痛いところを突かれてますよね。
いやー、痛いですね。私たちは生きている中で、自分の未熟さを突きつけられるような圧倒的な成果を出している人とか、耳の痛い厳しい意見に出会う瞬間って必ずあるじゃないですか。
ありますね。
なんかすごい同期を見ちゃった時とか。
そうそう。その時、人間の脳は無意識のうちに、あの人は才能があるから特別なんだとか、あのケースは自分とは前提条件が違うから参考にならないみたいに分類するプロセスをこう走らせてしまうんです。
ああ、なるほど。職場で信じられないような営業成績を叩き出している同僚を見て、まあ、彼はもともとコミュニケーション能力の作りが違うからねって片付けてしまうのと同じですね。
まさにそれです。
自分が変わらなくて済むための、なんか正当で完璧な言い訳を脳が瞬時に自動生成しているみたいですよね。
これは重要な疑問を提起していますね。恐ろしいのは、本人はそれを客観的で冷静な分析だと思い込んでいる点なんですよ。
うわー、確かに客観的なふりをしてるだけっていうか。
ええ。問いが深ければ深いほど、自分に突き刺さる時の痛みは大きくなりますから。だからこそ人間は防衛本能として、あの人は特殊だっていう麻酔を自分に打って、思考停止っていう避難所に逃げ込んでいるわけです。
なるほど、麻酔だからその場の痛みは消えると。
そうなんです。でも根本的な治療は一切進んでいないんですよ。
じゃあどうすればその麻酔から抜け出せるのかっていう話ですよね。
はい。
レポートでは、成長する人間は常に自責思考の学習サイクルを回しているって書かれてます。
自責、つまり自分の責任として捉えるってことですね。
そうです。厳しい現実を得して切り捨てずに、他人の意見を自分の鏡として受け止めるインプット、そして自分の足元の課題から逃げずに具体的な行動へ変換するアウトプット、痛みを避けるどころか、あえてシラフのままその痛みに向き合って自己変革の手術を行っているわけですよね。
そうやって言い訳という麻酔を完全に拒絶して、自己変革を遂げた人間がどのような境地にたどり着くのか、
はい。
その具体的なロールモデルとしてレポート内で徹底的に分析されているのが、現在、つまり2026年のバドミントン日本ランキング1位、岡村陽希選手なんです。
岡村選手、キャリアパスが本当に劇的ですよね。北海道の根室市から埼玉の強豪校へ進んで、実業団のトップへと駆け上がったという。
はい、素晴らしい経歴です。
でも、ここで一番注目すべきは、彼がトップレベルに達してからプレースタイルを根本から作り直しているっていう事実なんですよね。
そうなんですよ。小野寺選手と組んでいた時の鉄壁レシーブスタイルから、 三橋選手との超アグレッシブ攻撃スタイルへと変貌を遂げているんです。
これ普通一度日本一を争うレベルまで磨き上げた自分の最大の武器を捨てるなんて恐怖でしかないじゃないですか。
怖いですよね。トッププロが過去の成功体験という麻酔をいかに捨て去っているかを示す典型例だと思います。
ええ。
レポートでは岡村選手から学ぶべき5つの成長因子が挙げられていますが、これらはすべて変化に対する恐怖を乗り越えるための具体的なメカニズムとして機能しているんです。
例えばどんなのがありますか？
徹底的なフィジカル改造とか、これも単に筋肉をつけるっていう話じゃなくて、肉体の限界値を引き上げるプロセス自体が古いプレースタイルへの執着を物理的に破壊してるんです。
ああ、なるほど。身体の OS を入れ替えることで思考の OS も強制アップデートしているわけですね。
ええ。そして精神的な体制を再構築していると。
もう一つ面白いのがトレラ系の素振りっていうマイルーティーンの確立ですよね。
はい、バドミントンの専門的なトレーニング機器を使った素振りのことですね。
そうです。要するに手首の角度とか動きを強制的に正しい軌道へと導くものですよね。自分の感覚に頼るんじゃなくて、物理的な制約を設けることで無意識に出てしまう悪い癖を強制している。
人間の感覚がいかに簡単に騙されるか、トッププロである彼自身が一番よく分かっている証拠ですよ。
はいはい。
そして3つ目の成長因子である感情ではなく論理的な言葉でのパートナーとの連携、これも同じ文脈で語れます。
ダブルスって極限のプレッシャーがありますもんね。
そうです。ミスが出た時にごめんとかドンマイといった感情のやり取りだけで終わらせない。
なるほど。
今の配球は角度がこうだったから次はこう入ろうで、状況を論理的なデータとして処理することでチーム内の不要な感情の衝突を防いでいるんです。
指導するコーチ側もその論理的なアプローチを実践してますよね。
ええ、レポートにもありましたね。
このレポートを作る際、コーチは AI を活用して PDF 資料の透明レイヤーのバグを修正したりとか、さらにフィジカルとかルーティーンといった構造化データを資料に埋め込んでいるって書かれてます。
はい。
参加者が視覚的なバグに気を取られず直感的に振り返りができるよう AI っていう最新ツールを使って自分のアウトプットの質をアップデートし続けているんですよね。
指導者自身が自分は今のままで十分だっていう麻酔を打っていないということです。常に技術の最前線を取り入れてより質の高いインプットを生徒に提供しようとする姿勢自体が強力なメッセージになっていますよね。
ただここからが本当に面白いところなんですが、岡村選手の成長因子の残りの2つについて少し引っかかった部分があるんですよ。
おお、何でしょうか。
彼は絶望的な窮地に立たされた時、 I can do it、 I can do it という言葉で自己暗示をかけるってありましたよね。
はい、ありましたね。
ここまで徹底的に論理的で物理的なアプローチをしてきたのに、最後は俺ならできるっていう精神論に頼るんでしょうか。
なるほど。
なんか一流のアスリート特有のある種の自己催眠マジックのように聞こえてしまうんですが、
ここで非常に興味深いのは、そこでセットで理解しなければならないのが最後の成長因子である彼の座右の銘、却下症候なんです。
却下症候ですね。レポート内では却下症候っていう当て字でも表現されていましたね。
はい。これは失敗を絶対に他人のせいにせず、まず自分の足元を深く見つめ直すという強烈な自責思考を意味しています。
足元を見る、つまり自分の責任を直視すると。
そうです。岡村選手の I can do it は無根拠なポジティブシンキングじゃないんです。
ほう。
自分の足元にある課題を徹底的に論理分析してやるべきことをすべて洗い出した上で、最後に自分を突き動かすための着火剤として使っているんですよ。
ああ、なるほど。論理的な分析、つまり却下症候っていう土台があって初めて I can do it っていう感情のコントロールが機能するわけですね。
そういうことです。
土台がないままただ俺ならできるって叫んでも、それはただの現実逃避になってしまう。
まさにその通りです。
トッププロがそこまで緻密に論理と感情をコントロールしている一方で、じゃあ一般の練習生はどうなのか。
ええ。
それを映し出しているのがアマチュアの練習動画の分析ですね。ここでコーチが掘った原則が今回の深掘りの最大の核心をついています。
技術の問題と人間性の問題は切り離せない。人間性にメスを入れない限り技術的な改善は起こらない。非常に重い言葉ですね。
全くです。コーチは実際の練習生たちのプレーを挙げて技術的なミスを指摘していますよね。
はい、いくつか具体例がありました。
例えば安易にロビングを上げてしまうとか、一歩で処理できる球に対して無駄に4歩もステップを踏んでいるとか、
ええ、
あとは 鈴木選手とエリさんの間にある約1メートルのポジショニングの差が全体の質を落としているとか、普通ならここでもっと足腰を鍛えろとか、フットワークの練習をしろってなりますよね。
なりますね。しかしコーチはそれらの技術的なバグの根底に致命的な人間性の課題が隠れていると見抜いているんです。
人間性の課題ですか？
例えばミスをした直後にノーコメント、無言になる練習生がいるとします。
あー、気まずいやつですね。
ええ、本人はただ落ち込んでいるだけかもしれませんが、ダブルスにおいて無言はパートナーに自分のせいで怒っているのかと邪推させて、チーム内に冷たい空気を生み出してしまうんです。
あるいは謝ったら負けだっていう無駄なプライドを守るための沈黙だったり。
そうですね。
あとミスした後にネットにラケットを叩きつけたり、なんか点数が入ると急に気が大きくなって人格が変わってしまったりする。
ありますね。
これってスマートフォンのアプリが頻繁にフリーズする、つまり技術的ミスが起きるからといって画面の表面だけを一生懸命拭いて直そうとしているようなものですよね。
ええ、
実は根本の OS、 つまり人間性とかコミュニケーションの部分に致命的なバグがあるから、そこをアップデートしない限り、どんなに綺麗な画面拭き、まあ表面的なフォーム練習をしても一生フリーズし続けるんだと。
見事なアナロジーですね。そしてこれをより大きな視点に結びつけて考えてみると、その OS のバグって本当に些細な行動に現れるんです。
些細な行動ですか？
ええ、コーチは床に落ちたシャトルを拾い上げて相手に打ち返すんじゃなくて、一度左手でしっかり持ち、相手にパスを出すように丁寧に渡すという何気ない振る舞いにこそ、その人の人間性が透けて見えると語っています。
ああ、シャトルの渡し方一つで。
はい。相手へのリスペクトとか場に対する責任感がなければ、そういった丁寧な行動は自然には出てきませんから。
自分の未熟な OS が全世界に公開されているようなものですね。いや、恐ろしい。
怖いですよね。
じゃあその人間性のバグをどうやって直せばいいのかっていう話なんですが、コーチが提示した解決策、これ驚くほどユニークでしたよね。
はい、コートに入ったら面白い演技をしろというものでした。
そう、面白い演技。ミスをして不機嫌になったり気が抜けたような態度を取るんじゃなくて、勝利を呼び込むような高いエネルギーを持った自分をあえて演じきれと。
感情に飲み込まれて不機嫌になるのは動物的な反応であって非常に簡単なんですよ。
ええ。
しかしそれでは何の技術的向上も得られません。あえて面白い演技という行動を強制することで自分の脳を騙し、メンタルをポジティブな方向へ引き上げるんです。
なるほど。
これは認知行動療法なんかでも使われるアプローチですが、行動を変えることで内面、つまり人間性を後から変容させていくという極めて実践的な OS のアップデート方法なんですよ。
いやー、なんか哲学的な人間性の話から一気に超実践的なメソッドにつながりましたね。
ええ。
でもこの PHO 愛知のレポートが本当に得意なのは、そうした高尚な自己変革の哲学を語った数分後に、あの超絶に生々しい明日の予定の調整を始めているところなんですよ。
ああ、東京遠征のスケジュール調整ですね。チームの未来を左右する重要な遠征日程を決める際、参加者たちは見事な主体性を発揮していました。
このリアルなやり取りが最高なんです。8月1日は吉野さんの CBBA 合宿っていう別のバドミントンイベントがあるから外す。
はい。
で、8月20日は京都の団体戦。25日26日は花火大会とシニア練習が重なっている。さらにお盆の15日前後は激大な渋滞リスクがある。
すごい情報量ですよね。
これら複数の複雑な条件を秒速で精査して、よし、8月8日9日の1泊2日で行こうって即断即決しているんです。
リスナーの皆さんも疑問に思うかもしれません。人間性にメスを入れろっていう深い話の後に、なぜいきなり渋滞を避けた旅行の計画の話が出てくるのかと。
ギャップがすごいですよね。
実はここが最も重要なポイントなんです。彼らがなぜそこまで急いで日程を確定させたかというと、参加者の一人である浩二さんの会社の有給休暇の申請締め切りが7月10日に迫っていたからなんです。
浩二さんの有給申請、これって壮大なビジョンとか世界を変える理念を熱く語っているスタートアップの CEO が、あ、明日は火曜日だから税務署に書類出さなきゃって超現実的な事務作業を完璧にこなしているようなギャップですよね。
まさにその通りです。理念だけ立派でも行動が伴わなければ何の意味もありませんから。そして心理学的に見れば、このスケジュール調整こそが人間性のバグを克服した明確な証拠なんです。
どういうことですか？
普通これだけ条件が複雑だと後でゆっくり考えようって決断を先送りにしてしまいますよね。
あーしますします、めんどくさいですから。
先送りとは責任を引き受けたくないという恐怖の表れであり、番組の冒頭で紹介した麻酔を打つ行為そのものなんです。
痛いところつきますね。
彼らが秒速で有給申請の期限に合わせたスケジュールを組んだということは、自分たちの行動に責任を持ち現実から逃げないという自責思考が見事に機能している証明なんですよ。
なるほど、壮大な哲学と有給申請っていう泥臭い現実の行動が完全にリンクしているわけだ。
ええ、
学びを頭の中で終わらせず現実のアウトプットに昇華させる、そのためにこのレポートの最後にはアウトプット習慣チェックリストっていう8の項目が用意されていますよね。
はい、あの人は特殊だと言い訳しなかったか、ミス直後に無言に逃げず前向きな会話をしたか、面白い演技を徹底したか、
そして8月8日9日の東京遠征に向けスケジュールを即座に確定させたか。
このチェックリストを毎日こなすことで彼らは自分の行動を常にメタ認知しているんです。
素晴らしいですね。
哲学は行動に移して習慣化して初めて本当の意味で自分の肉肉になります。これはバドミントンというスポーツの枠を完全に超えた普遍的な学習と成長のフレームワークですね。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。一見ローカルなバドミントン教室のレポートから私たちが学んだ最大の教訓は、技術の停滞はあなたの人間性の課題を知らせるアラートであるということでした。
はい、
あの人は特別だからという自己防衛の麻酔を捨てて言い訳を許さない自責のサイクルを回す。
ええ、
そしてあなたの職場や日常生活というコート上で圧倒的なエネルギーを持って面白い演技をやり遂げた時、 OS がアップデートされ本来の能力は爆発的に引き上げられるということです。
このレポートの最後には一連のロゴを分析した AI ライターによる非常に示唆に富む感想文が添えられていましたよね。
はい、真の強者とはどこまでも自責の刃を自分に向けられる人間のことを言うという言葉ですね。
ええ、ラケットの角度やシャトルの飛び方、あるいは職場の環境や他人のせいにするのは非常に簡単です。しかしその甘い麻酔に浸っている限り真の成長は永遠に訪れません。
身体のフォームを直すように簡単に目に見えるものではないけれど、自分の内面のバグから逃げずにまっすぐ向き合うことでしか越えられない壁がある。それをこのレポートは私たちに突きつけてくれましたね。
はい、今日のお話を踏まえてリスナーの皆さんに一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか。
もし今あなたが直面しているなかなか上達しない技術やどうしてもうまくいかない仕事の壁が実はあなたの性格やコミュニケーションの癖を教えてくれるサインだとしたら、さらに言えば職場でいつもあなたをイラッとさせるあの同僚はあなたが次のステージに進むために直すべき人間性のバグを映し出している鏡だとしたらどうでしょうか。
うわー、それは強烈な視点ですね。
今あなたが一番手こずっているその壁はあなたの人間性のどんな弱点を浮き彫りにしようとしているのでしょうか。
リスナーの皆さんも次に思い通りにいかなくてため息をつきたくなった時、あるいは圧倒的な成果を出している誰かを見てあの人は特殊だからと心の中でつぶやきそうになった時は、ぜひ自分の足元を見つめ直す却下彫刻の精神を思い出してみてください。そして無理やりにでも面白い演技でその場を乗り切ってみてください。もしかするとそこからあなたの本当のブレイクスルーが始まるかもしれません。